マルコによる福音書の9章43節から48節。マルコによる福音書9章の43節から48節です。受付でお配りしておりますこちらの口語訳聖書では、後ろの方の67ページになっています。では私は、司会者は口語訳で拝読させていただきます。43節から。もしあなたの片手が罪を犯させるなら、それを切り捨てなさい。両手が揃ったままで地獄の消えない火の中に落ち込むよりは、片手になって命に入る方がよい。地獄では蛆がつきず火も消えることがない。もしあなたの片足が罪を犯させるなら、それを切り捨てなさい。両足が揃ったままで地獄に投げ入れられるよりは、片足で命に入る方がよい。地獄では蛆がつかず、火も消えることがない。もしあなたの片目が罪を犯させるなら、それを抜き出しなさい。両眼が揃ったままで地獄に投げ入れられるよりは、片目になって神の国に入る方がよい。地獄では蛆がつかず、火も消えることがない。以上の聖書箇所をもちまして、西堀牧師に永遠への備えというタイトルでメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当にあなたが私たちの一週間をお守りくださいまして、このように礼拝へと招いてくださったことをありがとうございます。御言葉をお待ち望みます。本当に御言葉がお一人お一人の心にとどまり、御言葉によって私たちが力をいただいて歩んでいくことができますようにお願いを申し上げます。どうか今日もこの講談を 大切な講談を中立しもべが任されていますから、主よどうかあなたが本当にあなたの身思いのままに神様この一時を導いてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。ただいま読んでいただきました、マルコによる福音書9章の43節から48節を通して、永遠への備えという題で、今日はメッセージをさせていただきたいと思います。私たちは何か特別なものを得るために、他の大切なものを犠牲にしてまで、他の大切なものを犠牲にしてまでそれを得ようということがあるのではないかと思います。先週ですね、Apple 社の iPhone という携帯電話の新しいモデルが出ました。iPhone 5S とか 5C とかでありますが、今回ですね、iPhone 5S は予約ができないということで、早く手にしたい人たちは並ばなければいけなかったそうであります。特にゴールドが人気だそうでありまして、欲しい人は早く並ばないと手に入らないと言われて、なんとですね、銀座のアップルストアでは10日前から、ニューヨークマンハッタンのフィフスアベニューのアップルストアでは15日前から並んでいた人がいたそうであります。日本ではその間に台風が来たりですね、またニューヨークでも10日前くらいにすごい雷雨がありました。その間、野宿しながらずっと待っていたわけであります。ほとんどの人は、そこまでするかと思うわけでありますが、まあ世の中には、そこまでする方もいらっしゃるわけで、その中には仕事として並んだ方も結構いらっしゃると思います。これは自分の仕事として、まず一番に手に入れて、すぐにこれをレビューして、ね、ホームページに上げるんだ。そういう仕事の方もいらっしゃったようでありますし、並んだ後にですね、ちょっと声かけられて、せっかくそんな前の方に並んでるんだから、ぜひお金を出すからうちの会社に言ってくれないかと。高く買うから。というスポンサーになってくれる会社が出てきたという人もいるようであります。犠牲を払うばかりではなかったようでありますが、でもある人々は会社を休んで、ある人は大学を休んで、犠牲を払って、時間を犠牲にして、寒い夜も我慢して、雨が降る夜も我慢して、新しいのに一番に 新しいのを一番に手に入れようとするわけでありますね。彼らにとっては、その方々にとっては、それくらい価値がある。これくらい労力をかけても、これだけ時間を犠牲にしても意味がある。そういうふうに思うのであります。私たちは、多かれ少なかれ、毎日そのような判断をしています。夕食を抜いてでも仕事をしよう。夕食を犠牲にしてでも仕事をしようとか、寝る時間を削ってでも勉強しようとか、寝る時間を削ってでもテレビを見ようとか、まあですね、とにかくそういうふうにするわけであります。そして時々、もっと大切な判断をします。今、働いている仕事を辞めてでも、会社を辞めてでも、アメリカに残ろうと決める方も、いると思います。また、家族の看病のために、会社には迷惑かかるけれども、休みを取ろう、自宅勤務をお願いしよう、そういうふうにしてこられる方もいらっしゃいますね。本当に大切なものだけれども、これも大切なものだけれども、もっと大切な他の何かのためならば、それを犠牲にする価値がある。いや、犠牲にすべきなんだ。いや、当然そうするんだということがあるのではないでしょうか。イエス様は、その究極の大切にすべきものとして、他のものをすべて置いておいてでも、本当に手に入れるべきものとして、永遠の救いというものをお話になりました。その永遠の救いのためならば、この永遠の時代、世界の救いのためならば、本当に他のものを犠牲にしても、惜しくない。いや、他のものを当然犠牲にしてでも、それを手に入れるべきだと、イエス様はおっしゃるのです。自分の手が罪を犯させるならば、あなたの手が勝手に伸びて人のものを盗んでしまったり、触れてはいけないものを触ってしまったり、そういう手であるならば、それを切ってしまいなさい。自分の足が罪を犯させるならば、あなたの足が行ってはいけないところにあなたを連れて行くならば、それを切ってしまいなさい。自分の目が罪を犯させるならば、あなたの目が見てはならないものを見るとするならば、あなたの目が見るものであなたを誘惑して、あなたは誘惑されて罪を犯してしまうならば、それを抜き出しなさい。そこまでしてでも永遠の救いを手に入れなさいとイエス様は話されたわけであります。まあもちろんそれはですね、文字通りにしなさいという意味ではなくて、それくらい永遠の救いって大切なんだよ。それくらい永遠のことを考えて準備しなさい。そのようにイエス様は言われているのであります。また、それくらい罪は恐ろしい。甘く見てはいけない罪は恐ろしいんだということでありましょう。そしてその結果としての永遠の裁きは、本当に苦しい恐ろしいものなんだということであります。永遠の、それに反対に永遠の救いはなんて素晴らしいものか、イエス様は話されたのであります。ですからですね、私は、今日はあまりいつもそのような話をしているわけではありませんけれども、いつもの礼拝であまり地獄の話をするわけではないんですが、今日はこの順番に読んできて、この場所に来ましたから、特に永遠の裁きの話をしたいと思います。そして、イエス様は、その永遠の裁きから、私たちを救うために来てくださったということをお話ししたいと思うのであります。その永遠の裁きを軽く見ているならば、どうしてイエス様は十字架にかかる必要があったのか。私たちが永遠の裁きというと、本当に、いや、どうせ神様は許してくれるんだから、そんな軽く考えているとするならば、本当にそれはとんでもない話でありまして、本当にイエス様が命を懸けなければならないほど恐ろしい、ものであるんだ。そのことを今日はお話をしたいと思うのであります。今日は2つのポイントでお話をさせていただきますが、第一にですね、罪の結果としての永遠の裁きというのであります。イエス様ははっきりとここで地獄というものが存在して、そこには消えない火が燃えていると話をされました。とても恐ろしいことでありますが、そのようなものが存在することが、聖書には繰り返し繰り返し繰り返し書かれています。そしてそれはですね、まず永遠のものだって言うんです。 永遠のものだ。私たちの人生のように何十年という時間が限られているのではなくて、それは永遠なんだよというふうにイエス様はおっしゃるのであります。私たちにとっていろんな苦しみがある、戦いがある、でもそれには出口があると分かっているものはそれだけで救いであります。これを乗り越えれば、ちょっと今は苦しいけれども、これを乗り越えれば、これを通り抜ければ、これを耐えれば、その先には出口がある、終わりがある。そう思うことによって、耐えられることがどれだけあるかってことを思います。でも、それにもしも終わりがなくて、いつまでも続くものであるとしたら、それはどうでしょうか。それは本当に恐ろしいことだと思います。そして、それだけではなくて、そこは、抜け出せないと聖書は語っています。ちょっと他のところを今日は2箇所ほど他のところを開きたいんですが、1箇所はですね、ルカによる福音書の16章19節、スクリーンには今日は入ってないのでちょっと長いのでですね、聖書をそのまま読みたいと思うのでありますけれども、ルカによる福音書16章の19節から31節であります。そこにはですね、この地獄の世界について書かれているのでありますが、ルカによる福音書第16章の19節から、教会備え付きの聖書では後ろの方の117ページになります。ある金持ちがいた。彼は紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがラザロという貧しい人が全身出来物で覆われて、この金持ちの玄関の前に座り、その食卓から落ちるもので飢えをしのごうと望んでいた。その上、犬が来て彼の出来物を舐めていた。この貧しい人がついに死に、御使いたちに連れられて、アブラハムの懐に送られた。金持ちも死んで葬られた。そして、黄泉にいて、苦しみながら目を上げると、アブラハムとその懐にいるラザロとが遥かに見えた。そこで声を上げて言った、父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをお使わしになってその指先を水で濡らし、私の舌を冷やさせてください。私はこの火炎の中で苦しみもだえています。アブラハムが言った、来よ、思い出すがよい。私は生前、あなたは生前良いものを受け、ラザロの方は悪いものを受けた。しかし今ここでは彼は慰められ、あなたは苦しみもだえている。そればかりか、私たちとあなた方の間には大きな淵が置いてあって、こちらからあなた方の方へ渡ろうと思ってもできないし、そちらから私たちの方へ越えてくることもできない。そこで金持ちが言った、父よ、ではお願いします。私の父の家へラザロを使わせてください。私に五人の兄弟がいますので、こんな苦しいところへ来ることがないように、彼らに警告していただきたいのです。アブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者とがある。それに聞くがよかろう。金持ちが言った。いえいえ、父アブラハムよ。もし死人の中から誰かが兄弟たちのところへ行ってくれましたら、彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もし彼らがモーセと預言者とに耳を傾けないなら、死人の中から蘇ってくるものがあっても、彼らはその勧めを聞き入れはしないだろう。聖書を詳しく学んでまいりますと、この地獄という言葉と、この今出てきました、黄泉という2種類の言葉が出てきます。23節であります。黄泉という2種類の言葉が出てくるのでありますが、言語ではですね、地獄はゲヘナですし、この黄泉はハデスで2つの違う言葉が使われています。ですからある説によると違うものを指して地獄と黄泉は違うんだという考えもあります。つまり黄泉というのは死んだ後永遠の裁きの前に眠っている中立的なところなんだという読みというのはそれでですね、地獄というのはそれとは違うんだ。 そういう考えもあるんでありますが、このルカによる福音書の16章に出てくる黄泉って言葉が使われてますが、でもですね、この中身はですね、中立じゃないですね。火が燃えてる。つまり、永遠の裁きのところであります。本当に、金持ちは永遠の裁きの中で苦しんでいたのであります。火の中で苦しんでいたのであります。そこで金持ちが、ラザロをよこして水を少しと願うのでありますが、アブラハムは言うのであります。こちらとそちらの間には、深い淵があって、こちらからそちらへも、そちらからこちらへも、行くことはできない、越えて行くことはできないんだ。もう、それは、本当に抜け出せないところなんだと、聖書は語っています。そして、それは生きているときに、どのような生き方をするかが問われる。地獄へ行ってから、あ、こんなことがあるんだったらもう神様信じて、これ悔い改めて真面目にやります。と言ってももう遅い。金持ちは、こんなところがあるなら自分の家族、兄弟たちがこんなところに来なくてもいいように、そのラザロ、ラザロ、そのラザロを使わせて警告させてください。いくらあんな家族でも、さすがにラザロが蘇って警告してくれたら、言うことを聞くでしょう、というわけでありますが、それに対して、アブラハムは、彼らにはモーセと預言者があるだろう。それに聞けばいいだろう。モーセと預言者、これは聖書のことであります。イエス様の時代、聖書のことをですね、モーセと預言書って読んでたわけでありますけれども、この律法と預言者とか、モーセと預言者って読んでたんですけれども、この聖書を読めばわかるはずだというのであります。それに対して、いやいや違いますよ、死んだ人が蘇ったらね、それは聞きますよ。いや、聖書に聞かない人はそんな奇跡を見ても信じないし、聞こうとしないんだよというのであります。行ってからでは遅い。だから、生きている間にちゃんと準備をしていなさいとイエスは言われたのであります。皆さん、本当にこれは、本当に深刻な問題であります。いや、私も、このようなことを話すのは、決して、話しやすい話ではない。でも、聖書が言っていることであります。火が燃えているところ、辛い、苦しい、永遠に、そこから抜け出せない、ところであるならば、それはどんな辛いことだろうかと思います。でも、それだけではないだろうと思います。聖書は天国が神様と一緒にいるところだ、神様の愛に満たされるところだと言っています。もしも地獄がその反対であるならば、それは神永遠に神様から引き離されてしまうところであります。神様から永遠に捨てられてしまうところであります。永遠に孤独なところであります。地獄の三丁目で会おうなんて冗談で言ったりするかもしれませんが、でも、なんて言っても会えない孤独なところであります。そして、たとえ会ったとしても、全然嬉しくない。互いの心の中には怒りがあるでしょう、恨みがあるでしょう、皆さん、心の、この世の地獄というものがあるとすると、どんなものでしょうか。私たちはこの世の地獄、こんなの地獄、生きてても、生き地獄だよって思う経験、何でしょうか、それは。それは許せない思いとか、いつも怒ってるとか、いつも恨みでいっぱいだとか、孤独だとか、人に責められる、逆に責められるとか、いじめられるだとか、本当に誰も味方になってくれないとか、そういうことじゃないですか。だとするならば、永遠の世界の地獄は、そのようなものが私たちの心で、中にいっぱいになってしまって、それが永遠に続く、どうにもならないというところでは、ないでしょうか。そんなところに私たちは絶対に閉じ込められたくないのであります。皆さん、本当に私もお話ししながらですね、本当に辛い、こういう話をするのは辛いのでありますが、私たちはどうして神様はそんなところに私たちを投げ込んだろうと思うかもしれない。でもそれは私たちの罪の結果であります。私たちが神様に背を向けて、神様抜きの生き方をしている結果であります。ちょうど、例は良くないかもしれませんが、 私たちが車の前に飛び出したら跳ねられてしまう。それと同じことであります。神様だって私たちをそのようなところに閉じ込めたくはない。でも聖なる神様は罪を、私たちの罪をいいよいいよと許せるお方ではないのであります。神様の清さの前に出るならば、私たちは滅びるしかない。だから何としてでも、何を犠牲にしてでも、永遠のための備えをしなさいよとイエスは言われたのであります。しかしこの聖書にはっきり書かれているこの地獄でありますけれども、イエス様は永遠のためにしっかりと準備をしておきなさいよ、大切だよ、怖いよと言われただけではなくて、自らその地獄に身を落とされて、私たちのために救いの道を開かれたのであります。そこで第2番目のポイントに進んでいきたいと思います。すべてを与えられたイエスということです。イエスはここでまたもう一度マルコによる福音書の、9章に戻っていただきたいと思うのでありますが、9章の43節からのところでありますが、イエス様はここで本当に強い言葉を持って人々に警告をしています。片手を切り捨てて、片足を切り捨てて、片目を抜き出して、それほどまでして何とか永遠の命を手に入れなさい。それほど大切なものがあるんだよ。そしてそれほど罪は恐ろしいんだよ。それほど永遠の備えは大切なんだよとイエスは言われたのであります。もちろんイエスは文字通り手足を切りなさい、目の玉を剥き出しなさいと言われたわけではありません。そんなことであるならば、私は両目を抜き出して、手も足も全部切り落として、そして何よりもこの口がたくさん罪を犯しますから、口を塞いでしまわないといけない。そんな人間であります。たとえ私たちが自分の目が誘惑をもたらすから目が見えなくなったらいいと言っても、それで私たちが罪を犯さなくなってしまうわけではありません。手がなくなったら罪を犯さないわけではありません。足がなかったら罪を犯さないわけではありません。自分で動けなくなったら罪を犯さないかというと、そうではない。私たちの魂が、私たちの心が問題なのであります。マルコの7章の20節から30節を見たいと思います。これは同じマルコによる福音書、ちょっと前に読んだところでありますけれども、7章の20節から23節であります。62ページですね。教会その月の聖書で後ろの方の62ページであります。さらに言われた、人から出てくるもの、それが人を汚すのである。すなわち内部から、人の心の中から悪い思いが出てくる。不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、邪悪、欺き、公職、妬み、そしぎ、傲慢、愚痴。これらの悪はすべて内部から出てきて、人を汚すのである。イエス様は人の内側から罪が出てくる、人の内側が問題なんだと話をされました。もちろん誘惑はあります。誘惑は戦わなきゃいけない。誘惑は遠ざけなきゃいけない。でも最終的に何が問題かというならば、私たちの心であります。私たちは自分で自分の心さえコントロールできない。自分でこれをすべきだと分かっていてもできない。こんなことはしてはいけないと思いながらしてしまう。こんな思いを持ってはいけないと思いながら思ってしまう。怒りや恨み、許せない気持ちやよからぬ思いに本当にとらわれてしまいます。そんな私たち、その私たちを救うためにイエス様は来られたのであります。皆さん、イエス様は恐ろしい永遠の裁きから私たちを救うために、そしてそれだけではなくて、私たちのこの地上に生きている間から神様と共に歩む生涯を与えるために、この死んだとかなんだかんだだけじゃない、この地上でも神様と共に歩んだらこんな命があるんだよ、こんな力があるんだよ、こんな喜びがあるんだよ、神様と共に歩む道を教えるためにイエス様は来られたのであります。 イエス様は、罪を犯させるならば手を捨てなさい、足を捨てなさい、目を捨てなさいと言われました。でも、イエス様は手や足や目どころではなくて、私たちのためにご自身を与えてくださったのであります。私たちの身代わりとして、私たちの罪をすべて負って、私たちが神様に捨てられるのを代わりに捨てられてくださって、私たちが呪われて当然な存在でありながら、でも、このイエス様が代わりに呪われるという地獄を身に負ってくださって、それによって私たちの罪が許されて救われるという道が開かれたのであります。もう随分前になりますが、昨日本を読んでたらですね、その本のサインに2001年9月29日、ちょうどもうあと1週間すると、12年になるんでしょうかね。元ヤクザで、鈴木博之という先生が来られました。そしてその先生がですね、ヤクザから救われた話をしてくださったのでありますが、その中にですね、イエス様の十字架の意味を説明してもらって、ああ、本当にそうだったんだと思ったという言葉が書いてあり、おっしゃっていました。こんな風に言われたそうであります。その本の中にも書いてありますし、先生も口でそういう風におっしゃっていました。イエス・キリストが十字架に打ち付けられた手首の傷、それはあなたがその手で行ってきた罪の償いです。あなたがその手で奥さんを殴った、多くの人を傷つけた、麻薬を打ち続けたその手であなたが犯してきた罪のために、イエスは自らの手を釘で打ち抜かれたのです。手首だけではありません。あなたはその足で、行ってはならないところに行きました。そのために、イエス様は足を釘で打ち抜かれました。あなたが思ってはならないことを心に思った。そのためにイエスは胸を槍で傷つけられました。あなたが考えてはならない不義を頭で考えた。そのためにイエスは茨の冠をかぶられたんだ。イエス様は私たちが受けなければいけない、私たちが当然切り落としたらいい、そういう私たちの手足、私たちの目の玉、それを切るのではなくて、イエスが身代わりに私たちの代わりにあの十字架のにかかってくださって私たちを救ってくださったのであります。私たちが当然行くべきあの地獄に行かなくて済むように、私たちの身代わりに十字架にかかってくださったのであります。本当にそのことを感謝しようじゃありませんか。本当にイエス様ありがとうございます、本当に私のためにあの手に釘を打たれてくださった、イエス様ありがとうございます、私のために私の足が罪を犯させたが、罪を犯したがゆえに、私のためにあの十字架の上で足に釘を打たれてくださってありがとうございます。私の心が、私の頭が罪を犯すがゆえに、イエス様あなたが私たちの代わりにあの十字架の上で胸を裂かれてくださって、あの頭に茨の冠をかぶせられてくださって、私たちの身代わりの苦しみを受けてくださった、本当に感謝して歩もうではありませんか。そして今度は本当に切らなくていい、捨てなくていい、この手が、この足が、そのこの口が、この目が、その神様の素晴らしさを、本当に神様の愛を表す器として用いられていくんだって。捨てる必要なんか全然ない。本当にこの手や足が神様の栄光を表すものとして、神様の器として用いられていく。それを経験させていただくことができるのであります。本当にそのことを感謝したいと思います。この恵みを私たちの手を持って、私たちの足を持って、私たちの目を持って、私たちの口を持って、私たちの体のすべてを持って、私たちの言葉を持って、私たちの笑顔を持って、私たちの体を持って、感謝を表していこうじゃありませんか。私たちのすべてを持って、この神様の恵みを、イエス様の恵みを伝えていこうじゃありませんか。本当に天国のメッセージを、 本当にイエス様が身代わりとなってくださったから、本当に信じるだけで救われるんだ。そのことを本当に大胆に明かして行かせていただきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたが私たちを真似てくださって、あなたのものとしてくださったことを心から感謝をいたします。本当ならば手足を切ってでも救われるためならば、あなたに受け入れられているならば、すべてを切ってでも、それくらい大変なことであり、それくらい大きなことなんだということをイエス様はお話をされました。そこでは本当に恐ろしい裁きがあるんだということも、神様、イエス様はおっしゃいました。私たちは、そこから、イエス様の恵みによって救われることを覚えて感謝をいたします。その地獄をイエス様が味わってくださったがゆえに、地獄をイエス様が背負ってくださったがゆえに、本当に私たちが許された恵みを感謝を申し上げます。神様、どうか私たちをその恵みを語る器として用いてください。私たちにこの与えられた手、私たちにこの与えられた足、私たちにこの与えられた目、口、顔、体、体力、時間、すべてをもって、神様、あなたの素晴らしさを明かしていくことができますように、主よ、どうか助けてくださいますように、お願いを申し上げます。神様、本当に私たちが、このイエス様の救いを伝えていくことができますように、自分が救われて、自分がイエス様を信じて救われてよかった、では俺じゃない、本当にこの救いを周りの人々に伝えていくことができますようにお願いを申し上げます。神様、伝えるべき人がいるならば、主よ、そのことを教えてください。本当に私たちを使わせてください。そして神様、この永遠の救いの価値、大きさ、素晴らしさを大胆に語っていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。